笑パーソナリティの飯田実です。毎月1回この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市民病院看護局看護師主任でいらっしゃいます磯貝美穂さんお招きしています。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
今日のテーマ、身近に起こる危険、ヒートショック。ヒートショックってよく聞きますけれども、改めて磯貝さん何ですか？
はい、ヒートショックとはですね、急激な温度変化によって血圧が大きく変動することで、はい、体に大きな負担がかかり、心筋梗塞や脳卒中などの疾患にかかりやすくなることです。
急激な温度変化、暖房かかってる部屋、かかってない部屋、温度変化結構ありますよね。
そうですね。
血圧が大きく関係しているみたいですが、やっぱりこういう寒い時期に多いんですか？
そうですね、特に11月から4月にかけての寒い時期にとっても多いです。
はい、
2022年の厚生労働省のデータによると、ヒートショック、いわゆる高齢者の浴槽における不慮の事故死が4750人、交通事故死が2150人と、ヒートショックは交通事故死の約2倍の発生率なんです。そうやって考えるととっても身近に感じられますよね。
はい、身近ではありますが、できれば回避したいですね。
そうですね。
具体的には体にどういった負担がかかるんですか？
はい、血圧は暖かいところでは血圧が下がって、はい、寒いところでは血圧は上がるんです。
はい、
お風呂に入る一連の動作を一緒に確認していけたらと思います。
はい、お願いします。
まず暖房の効いた暖かい部屋から、冷え込んだ脱衣所でお洋服を脱ぎます。
そうですね。
で、寒い浴室に移動して暖かいお風呂に浸かります。
はい、
これを血圧で考えると、血圧が落ち着いている暖かい部屋から寒い部屋に行くと、血管が一気に縮まり、急に血圧が上がります。
本当だ。
暖かい浴槽に浸かると、また血管が広がって血圧が一気に下がります。
はい、
この急激な血圧の変化によって、一時的に脳内に血流が回らない状態になります。
はい、
これによって心筋梗塞や脳卒中、意識障害を引き起こす可能性があります。
なるほど。まあ、でもやっぱりお風呂はね、熱々じゃなきゃいけないっていう方多いですもんね。
多いですよね。はい、ご高齢の方だと特に、はい、そういう方が多いかもしれないです。で、実は私も実際自分の家でお風呂浴室の温度を測ってきたのですけど、
はい、
暖房の効いた部屋では21度、浴室では11度だったんです。
お、10度あるんですね、差が。
そうなんです。で、その時間帯の外の温度は8度だったので、
はい、
もう浴室はほぼ外の温度に近いのかなというふうに感じましたし、やっぱり実際温度測ってみると10度以上も差があるなんて私も知らなくって、とっても驚きました。
いや、意識したことないですけれども。
で、また個人差にもよるんですけども、はい、人が寒いと感じる温度は14度以下だそうなので、これをちょっと考えても、やっぱり何にも対策しない浴室は、まあ、裸にもなるので、とっても寒いかなというふうに思います。
寒暖の差が大きい、つまりは危険。
そうですね、
ということですね。
はい、
うわー、これではどうやって対策すればいいんでしょうか？
はい、厚生労働省では6つの注意点とその対策方法を提示しています。
はい、
しかしあくまで提示されていることなので、こちらでは明日から自宅でできる実現可能な行動を一緒に考えていけたらなというふうに思います。
助かります。
まず1つ目です。
はい、
浴室前に脱衣所や浴室を温めておく暖房器具などを使い、脱衣所や浴室内を温めることができれば理想なんですけれども、
ね、
なかなか全ての家庭に脱衣所に暖房器具なんてないですよね。
うん、昔ね、実家でよく、
はい、
祖父祖母と暮らしていたんで、
はい、
ちょっとちっちゃめのストーブを焚いてたんですけども、
ありました。
ですが今はエアコンの風がちょっと届か ないというか届きにくいので、はい、サーキュレーター回しちゃいるんですけれど、
あ、はい、
多分ちょっと温めるぐらいにとどまってるかなと。
そうですよね、
はい、
なので炊いてある浴槽の お湯を混ぜてもらって、はい、蒸気をちょっと立ててから入ると少しでも浴室が暖かくなります。
あ、湿度でね。
そうですね、多少は
変わりますよね、
はい、
確かに。
また浴槽の蓋を外して炊いておくのもいいかもしれないですよね。
あ、これも蒸気立ちますもんね、
はい、なのでできるだけ浴室内を温めて温度差が少なくなるようにするというのがポイントなのかなというふうに思います。
入る前に温度確かめるのもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、できればちょっとやってみるのも楽しいかもしれないです。
お湯の温度じゃなくて空気の温度。
空気の温度
なかなかない習慣なのでちょっと今日から意識してみます。
はい、2つ目いきます、はい、浴槽のお湯は41度以下、
ええ、
お湯に浸かる時間は10分までを目安にするというふうに書いてあったんですけども、ええ、なかなかこれっての、はい、個人差によって違うと思ったので、私はちょっとこれは改善のしようがないと思ったんですけども。
そうですね、1時間入ってますね私。
そうですね、私もちょっとなかなか守れないかなというふうに思うので、
はい、
多分要するにあの長風呂のぼせちゃダメだよっていうことなのかなって私は思ったんですけども、うん、
41度だとあの江戸っ子のおじいちゃんは怒るかな。
そうそうですよね、ぬるいついて
これはまああのそれぞれで。
そうですね、まあ無理しない程度にっていうことなのかなというふうに思いました。
はい
はい、3つ目いきます、
はい、
浴槽から急に立ち上がらないです。
あら、これはなぜ
と。入浴中は体に水圧がかかっててですね、その状態から一気に立ち上がると、はい、一気にまた血管が広がって、それによって脳に行く血液が減ることがあります、
はい、
それによってもめまいや立ちくらみで、ひどいとちょっと意識を失ってしまうことがありますので、浴槽から上がる際にはゆっくり立ち上がるように、まあ、意識していただければなというふうに思います。
わ、
はい、
かりました。
4つ目です。食後すぐの入浴や飲酒後の入浴は避けるですね、
はい、
これはまあ皆さんご存知の方が多いと思います。食後すぐや飲酒後お酒飲んだ後は血圧が下がる可能性があるので、
はい、
まあ、直後は避けていただいた方がいいかなっていうことだと思います、う
ん、はい、これはよくね皆さんおっしゃって、
はい、
大人の方などはよく、
あ、そうですね、お風呂あのすぐに入らないようにって親にもよく言われてたので
いい親御さんですね。
ありがとうございます。
そうですか、あの情報は共有しないといけないですね。
そうですね、あの、はい、ついていかなければいけないですね。
確かに受け入れましょう
じゃあ、5つ目6つ目は一緒にいきますね、
はい、
お風呂に入る前に一緒に住んでいる家族に声をかける、
はい、
家族は入浴中のご高齢者に気をつけるです。まあ、万が一を考えてですね、家族に一声かけてから入浴するようにした方が安全かなというふうに思います、
はい、
入浴時間が長い、音が全くしない、突然大きな音がした、うん、なんか異変があったら迷わずに声をかけて入っていくことが大事かなというふうに思います、
はい、
まあ、これはご高齢者だけではないのかなというふうに思います。で、家族に自分の居場所を伝えて何かあった際には助けてもらえるような普段からのコミュニケーションが大事かなというふうに思います。
で、あの一人暮らしの場合にはどうしましょう。
どうしましょうね。
今からお風呂に入りますって LINE で知らせておく。
ご家族さんに
もういいかもしれないですね。
そうですね、でご家族さんもちょっと30分経ってもあれだなって思ったらちょっと電話してみるとか
今出ました
いやそれもコミュニケーションの一つになる、なればいいかもしれないですね。
わ、これは面白いですからあの多分家族も了解、え、了、笑いって笑
いていますか。
おばさん構文出ちゃいましたけれども、きっとねあのちょっと楽しんでレクリエーションのつもりで、
そうですね、
はい、離れたご家族に、
はい、
学生さんなどはね、
はい、
一人で離れて暮らしていることもあると思いますので、はい、これは面白いですね。ぜひやりましょう、
はい、
じゃあもしもですよ、
はい、
自分のご家族また身の回りの方でこれはヒートショックだと、
はい、
いう事例が発生したら、起きてしまったらどうしたらいいでしょうか。
そうですね、はい、まず、お風呂の中、浴槽の中であったら、可能であれば、栓を抜いて水を抜いてください。
あ、そうなんですね。お湯から、あ、そうか、急に立ち上がっちゃいけないってことは、急にお湯から上げるっていうのも危ないってことですか？
あ、すぐにバッて上げれるときはいいんですけど、はい、それでまたちょっと溺れてしまったりとか、やっぱお顔が使ってしまうと、はい、酸素が回らなくなってしまうと困ってしまうので、可能なればすぐに抜いて、まあ、大声で助けを呼んで、人を集めてほしいですね、
はい、
で自分一人ではやっぱできることは限られてますので、まずちょっと声を出して人を集めるのがいいかなというふうに思います、
はい。
次にですね、救急車を呼んでいただきたいです、はい。ためらわずにですね、119番で救急車を呼んでください、
はい。
で先ほども述べたんですけども、浴槽から出せるようであれば出していただきたいです、
はい。
で出せないときはですね、蓋に上半身を乗せるなどして、やっぱりお顔が沈まないようにしていただければなというふうに思います。
蓋の上に上半身乗せるですね、覚えておきます、
はい。でまあ、ポイントとしてですね、お風呂から出す、救出するのに時間を費やさないということですね、
はい。
やっぱお風呂から出すっていうのが目的ではなくって、その方の状態を把握して、救える命を救うことが目的ですので、
はい。
まあ、顔がつからなければ呼吸ができますので、まあ、絶対引き上げるぞではなくって、まあ、安全が確保できればそれでいいのかなというふうに思います。
はい。まあ、状態が危ない場合なんですが、
はい、
救急車待ってられないぞという場合、はい、まあ、例えば心肺蘇生できる人がいたら、
はいはい、
やっちゃってもいいですか？
そうですね、ためらわずにやっていただきたいですね、
はい。
まず反応を確認します。両手を叩いてですね、分かりますか、まあ、身内の方なので聞こえるとかって、大丈夫、声かけていただいて反応があるかをまず確認してほしいです、
はい。
で反応がなければついでに呼吸をしているかどうかの確認をしてほしいです、
はい。
で呼吸の確認方法なんですけども、何十秒もかけて、してるかなしてないかなっていうふうに判断するのではなくって、
はい、
ま、できれば10秒以内にっていうふうにお願いをしてます。で10秒以内にしてるかしてないかも分かんなければ、してないという判断で大丈夫です、
はい。
で私も医療者で救急の現場にいるんですけれども、やっぱり焦ってると、
そう
自分の判断が本当に正しいのか、
はい、
っていうふうに悩むことがありますので、まあ、こうやって緊急の事態になったら、
はい、
迷わずに悪い方でというか、呼吸してるかしてないか分かんないけど、まあ、してないという判断で評価をしていただければなというふうに思います、
はい。まあね、そうは言っても何を判断にすればいいか分からないっていうのがありますよね。
そうですね、
な
ので胸が上がっているか上がっていないかの程度で大丈夫です、
は
い。もう身内の方だとお顔を近づけていただいて、はい、呼吸の音がしていればそれで OK なんですけれども、
はい、
ちょっと重篤の方だとその5秒に1回とか、うん、10秒に1回とか、ちょっとゆっくりした呼吸だとっていう感じだと、もうしてるかしてないかわからないっていうことがあるので、はい、そしたらもうしてないっていう判断で、そのまま心臓マッサージに、
はい、
移行していただければなというふうに思います、
はい。この心肺蘇生、まあ、いわゆる心臓マッサージって、
はい、
今慣れるところっていろいろありますけれども、
はい、
あらかじめポイントを知っておきたいなという場合には、
はい、
はい、まとめて少しお話しいただけますか？
はい、わかりました。では反応がない、呼吸がない、またはわからない場合は心臓マッサージ、胸骨圧迫をお願いします、
はい。
で胸骨圧迫は胸の真ん中あたりです。速さは1分間に100から120回の速さでって言われてもなかなか馴染みがないのでわからないと思うんですけれども、
これは私も奈良に行った時に、
はい、
同じこと言われてどのぐらいわからなくてって計算しましたけれども、これ電話すると救急隊の方が教えてくださるって、
はい。そうですね、はい、電話救急車119番すると救急隊の方がずっと電話をつなげていてくれるので、
はい、
それこそ今呼吸してますかとか、胸の上がりはどうですか、
はい、
では心臓マッサージを始めましょうかっていう指示もくださるので、
はい、
その指示に従っていただければ大丈夫かなというふうに 思います、
はい、落ち着いてとにかく行動することですね。
そうですね、慌ててしまうとやっぱり冷静な判断というのができなくなってしまうので、はい、まあ、なるべく自分を冷静に冷静にと伝えて動くですね、はい、
あのたまに私できませんっていう方いらっしゃるんですけれども、はい、大丈夫です、誰でもできます。
できます、
私もできました。
できます、大丈夫です。
真上からって結構難しいんですよね。
そうですね、なかなかもうやっぱ真上の方があの力がまっすぐ入るので、はい、その方がいいかなというふうに思います、
はい、体はもう前に乗り出すようにしてくださいって言われて、
体を、そうですね、肩を入れるみたいな、はい、
全体重でって言われて、はい、これ折れませんか、そんなことを気にしてちゃいけません、あ、こんなに力入れるもんなんだと思いましたけれども、はい、でもそれで助かるのであれば、
そうですね、はい、ね、何よりも早い心臓マッサージがありますと、やはり蘇生率っていうんですけども、はい、あの息を吹き返す確率もすごく上がりますし、はい、社会復帰率とかも上がるので、うん、やっぱりためらわずに、はい、その折れてしまうんではないかではなくて、もう救うという気持ちでやっていただければなというふうに思います、
はい、私は消防署で習ったんですけれども、はい、あのこういった応急処置とかそういったものっていうのは、あの例えば市民病院さんとかでも何かしてらっしゃる啓発活動ってあるんでしょうか。
市民病院の中では、はい、あのまあ、医療者向けになってしまうので、その市民の方向けにはやってないんですけれども、はい、それこそあの消防署とか何かのイベントとかで、あのやってることがあるので、はい、興味のある方はちょっと調べていただければなというふうに思います、はい、
あと呼吸してない時によく言われる人工呼吸なんですが、はい、これについても少しポイントをお話しいただけますか。
はい、もし人工呼吸ができるようであれば、はい、心臓マッサージを30回の後に人工呼吸2回を繰り返していただければなというふうに思います、
はい、
でもですね、人工呼吸はあの現在感染症の関係で、あの知らない方にはやらなくてもいいよっていうふうになっていますので、まあ、大切な家族であればあのぜひ行っていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。最後になりますが、磯貝さんから市民の皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、今回ヒートショックに関してお話をさせていただきました。発生率が、交通事故死亡の2倍と聞くと、本当に身近に起こっても不思議ではないことなのかなというふうに思います、
はい、
今回お話しさせていただいた6つの対策方法なんですけれども、すべて行うことは難しいなというふうに私も思いますし、すべて覚えて明日からやってくださいっていうのはもうとっても難しいことだと思っております、
はい、
しかしですね、その中で一つでもですね、あの頭の片隅に残していただいて、大切な家族に伝えていただくだけでも結構ですし、はい、明日から気をつけていただければ、あの私が伝えたことが伝わったのかなというふうに思って嬉しい限りでございます、
はい、
また最後にお伝えした、もし自分の周りでヒートショックが起こってしまったらということも、やっぱ全て実行できるのはなかなか難しいかなというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、でも一つだけですね、家族や周りの人に倒れてしまったとか、またおかしいなっていうふうに思ったら、まあ、一人で悩まずですね、まず人を呼ぶことがすごく大事です、状態が悪いままですね、そのまま放っておくことがないようにしていただければ一番かなというふうに思いますので、私のお伝えしたいことはこちらで全てでございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。まず私は温度計を先に持って、はい、浴室の温度を測るということから始めたいと思います、
は
い、
ぜひお願いします、
はい、自分がまさかそんな風にしてね、
はい、
危険に陥るとは思いませんから、
はい、まあ、お風呂って普通に日常的なことですもんね、
はい、
はい、
今日は非常に勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、今日は看護局看護師主任の磯貝美穂さんに、身近に起こる危険ヒートショックをテーマにお話しいただきました。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回は2月22日木曜日。ご出演は看護局看護師主任高田健太さん、リハビリテーション室副主任の山本昭恵さん、テーマは尿漏れ困っていませんかです。 どうぞお聞き逃しなく。